通学路、環境の側面から子どもを守る整備の考え方と実施について、古舘千恵子議員、古舘議員、子どもたちを交通事故の被害から守るためには、学校や地域の実情性に応じた安全管理体制を整備し、関係者の一層の危機管理意識の向上が必要である。矢板小木野小学校の保護者より、矢板停留所や道幅が狭く通り抜け道などにガードレール、反射ポールを、車の往来が激しく歩道に逸脱する恐れがあるため、走行時の車両一部区間通行止めを、また国道294号線小木野東交差点は、朝の交通量が非常に多く、信号を無視した車の右車線の巻き込みなど、歩行者が危険に遭う場面が数多くあり、安心して渡れる歩道橋の設置を願いたい。さらに、登校中の安全確保に、警察 OB、地域安全指導員、児童委員、ボランティアの方々に実施を呼びかけて、スクールガードリーダーとして協力を願ってはと思うが、市長の見解を伺いたい。市長、最近、集団登校の児童が自動車にはねられるといった痛ましい事故が相次いで発生しており、非常に残念でならない。今年度、歩行者に配慮した安全で安心な道づくりの指針となる歩道整備計画を策定し、その中で歩行者エリアのペイントや路面表示などの対策については、基準等を定め、有効に活用できるよう検討してまいりたい。また、関係機関と協力しながら、交通安全に対する啓発・啓蒙活動も続けてまいりたい。教育長、児童生徒の安全な登下校には、保護者や地域の子どもの見守り隊など、たくさんのボランティアの方々が立証等にご協力いただき、深く感謝申し上げたい。今後も、学校、保護者、警察等との連携を強化し、また、地域のつながりをさらに深め、通学路の安全確保にこれまで以上に努めてまいりたい。子どもの安全を守るという立場で、継続的な立証指導やガードリーダーについては今後検討していきたい。都市建設部長、矢板中央のバス停付近へのガードレールや安全施設については、現地を早急に確認し、県道であれば茨城県に要望してまいりたい。反射灯については、その場所によって反射灯あるいは他の広報灯がいいのか、現地を確認し対応したい。また、294号国道への歩道橋の設置については、国道の管理者である茨城県に相談してまいりたい。総務部長、車両の通行止めについては、警察当局との協議や、利用者並びに関係市民の理解を得る必要があると思う。その理解を求める方法、あるいは何割理解していただければ通行止めになるかということについては、今後、現地も調査し、研究してまいりたい。掲載以外の質問事項、竜巻情報、防災をどのように知らせるか、金環日食当日、登校を遅くしたのですか。